こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。フェクフルネスはスウェーデンの医師で公衆衛生学者のハンス・ロスリングがオーラ・ロスリング、アンナ・ロスリング・ロンランドと共に著したデータリテラシーの実用書である。主題は世界を悲観的または単純化されたイメージで見る人間の傾向を統計と検証可能な事実によって修正することにある。本書は国際保険、貧困、教育、人口、災害、所得分布などのデータを扱うが、専門家向けの統計教科書ではない。わしろ、読者がニュース、会議、政策議論、ビジネス判断で直感に流されすぎないための思考習慣を提示する。冒頭のクイズを通じて、多くの人が世界の現状を実際より悪く理解していることを示し、その原因を10の思い込みとして整理する点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、13問のクイズが示す知識不足ではなく世界観の更新不足という問題。本書の導入で重要なのは、世界の平均寿命、女子教育、極度の貧困、予防接種、災害による死者数などに関する3択クイズである。著者たちは、このクイズの誤答が単なる無知ではなく、古い世界像やニュースから受ける印象に由来すると考える。多くの読者は、貧困や病気や危機が圧倒的に支配する世界を想像しがちだが、長期データは平均寿命の伸長、極度の貧困率の低下、教育や電力へのアクセス拡大を示す。ここで重要なのは、世界はいいということではなく、悪い状態と改善している状態は両立するという区別である。問題が残っているから進歩を否定するのも、進歩があるから問題を軽視するのも、どちらも事実に対する不正確な態度になる。本書は直感を責めるのではなく、直感がどの場面で誤作動しやすいかを明らかにし、判断の前にデータで確認する習慣へ読者を導く。次、先進国と途上国の二分法を壊す4段階所得モデル、フェクフルネスの代表的な枠組みが、世界の人々を所得水準に応じて4つのレベルに分ける考え方である。著者たちは、先進国と途上国、豊かな国と貧しい国という二分法が現代の世界を説明するには荒すぎると指摘する。多くの人は、世界人口が極端な貧困層と高所得層に分断されているように想像するが、実際には大多数が中間の所得レベルにいる。この見方を採用すると、国名や地域名に結びついた固定観念ではなく、生活条件の連続的な違いに注目できる。例えば、水の入手、調理方法、移動手段、教育機会、医療へのアクセスは、国境よりも所得レベルによって大きく変わる場合がある。ビジネスや政策の文脈では、このモデルは市場や支援対象を単純な貧困国として扱う危険を減らす。誰が何を必要としているかを政治的なラベルではなく、生活実態から考えるための実用的な地図になる。さらに、ネガティブ本能、恐怖本能、直線本能がニュース理解を歪める仕組み。本書が扱う10の思い込みのうち、ネガティブ本能、恐怖本能、直線本能は、日常的な情報接触と強く関係している。ネガティブ本能とは、悪い出来事に注意が向き、改善している事実が見えにくくなる傾向である。ニュースは、例外的で急激な出来事を扱うため、世界全体が悪化しているように感じさせやすい。恐怖本能は、暴力、災害、感染症などの印象的なリスクを過大評価させる。もちろん、これらは深刻な問題だが、発生確率や長期推移を見なければ、対策の優先順位を誤る。直線本能は、現在の傾向がそのまま一直線に続くと考える癖であり、人口増加などの議論で特に問題になる。本書は、曲線には直線だけでなく、S 字型、山型、倍増型などがあることを示し、単純な概想を避けるよう促す。これらの本能への処方箋は、感情を排除することではなく、強い印象を受けた時ほど、分母、時系列、比較対象を確認することである。そして、規模、一般化、宿命という思い込みを避けるための比較の技術、フェクフルネスは、数字を見るときの技術として、単独の値をそのまま受け取らず、比較可能な形に変換することを重視する。規模の本能は、大きな数字に圧倒されて重要性を誤って判断する傾向である。死者数、予算、人口、感染者数などは、それだけでは意味が不十分であり、割合、一人当たり、過去との比較、他地域との比較が必要になる。一般化の本能は、少数の事例や印象的な映像から集団全体を決めつける傾向である。本書は、同じ地域や宗教や国の中にも所得、教育、生活様式の大きな差があることを示し、カテゴリーを便利に使いながらも疑う姿勢を求める。宿命本能は、文化や国民性が変わらないと考える見方であり、長期データが示す社会変化を見落としやすい。これらに共通する対策は、数字を孤立させず、分布と変化と内訳を見ることである。そうすることで、誤った悲観論だけでなく、粗雑な楽観論も避けられる。最後に、犯人探しと緊急性への誘惑を抑え、意思決定を改善するチェックリスト。本書の後半で実務的に重要なのは、 単一の原因や悪者を見つけることで安心しようとする犯人探し本能と、今すぐ行動しなければならないという圧力で判断を狭める焦り本能への警告である。複雑な社会問題では、個人の失敗や特定組織の悪意だけでなく、制度、インセンティブ、資源配分、情報の遅れなどが重なって結果を生む。犯人を特定することが必要な場合もあるが、それだけでは再発防止や改善策に結びつかないことが多い。焦り本能も同様に、危機対応では行動を促す一方で、選択肢の比較や副作用の検討を省略させる危険がある。本書の価値は、データ分析の専門手順を細かく教えることより、意思決定前に確認すべき問いを与える点にある。分断を疑う、平均ではなく分布を見る、悪いニュースと長期改善を分ける、原因を複数で考える。これらのチェックリストは、会議、報道理解、教育、政策判断で使いやすい。結論として、ファクフォンナスは世界情勢に関心のある一般読者だけでなく、経営者、企画職、教育関係者、政策立案者、データを扱い始めたビジネスパーソンに適している。統計学の専門書のように、数式や分析手法を体系的に学ぶ本ではないが、数字を読む前提となる認知の癖を整理してくれる。実務上の利点は、会議や報道で提示される強い印象の情報に対し、割合比較、時系列、分類の妥当性を確認する習慣が身につくことである。知的な利点は、世界を悲観か楽観かの二択で見ず、深刻な問題と長期的な改善を同時に把握できる点にある。同じジャンルのデータリテラシー本と比べて本書が際立つのは、国際保険の現場経験、ギャップマインダー的な可視化、10の思い込みという記憶しやすい枠組みを結びつけていることである。単なる統計の啓蒙書ではなく、世界観そのものを検証可能な形に更新するための入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、ハンス・ロスリン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。